こんにちは、渡辺拓です。30日間伴走音声 Day 6、出欄の誉れの話をします。はい、質問をいただきました。師匠を超えてしまう、師匠超えの怖さがブレーキになってしまうという話ですね。はい、これどういうことかというと、人から教わったものを他の人にこう伝えようとしたときに、あ、これ習ったものを自分がこう偉そうに語ってしまうと、その習った人に対して失礼じゃないかという思いであったりとか、間違えてたらどうしようっていう思いであったりとか、嫌な気持ちになっちゃうんじゃないか、みたいなとか、まあ、もう自分が伝えてるところを師匠に見られたら、なんか馬鹿にされちゃうんじゃないかとか、なんかそんな気持ちになってしまうという相談があったので、それに対して、まあ、直接的なところからまずはお伝えしていきます。他にも、お伝えすることはあるんですけれども。はい。で、元の文章はちょっと、公開するかどうかはまた、別途考えますので、まあ、そんな話です。人から聞いた話を他の人に伝えるときにどういう意識で伝えればいいのかというところ。これの、まあ、自分に優しい、行動術的な解決法ですね。についてお伝えします。まずはその局所的な話。で、それが、この、なんていうんですかね、今日のタイトルにもなりましたが、出欄の誉れというのがあります。これ、3つありまして、まず1つ目がその出欄の誉れの話ですね。はい。で、これは何かっていうと、愛は青より出て、愛より青しということわざがあります。まあ、青色の染料は愛というものからこう取ってくるんですけれども、元の愛の葉よりも青くなるという意味で、これ何かっていうと、師匠よりも弟子の方が優れるっていう話なんですね。弟子の方が師匠よりも勝っていることっていうことを、愛は青より出て愛より青しというふうに言う言葉があって、まあ、出欄の誉れという言葉、四字熟語ですかね、にもなってますが、僕の観点からして師匠はやっぱ超えなあかんという気持ちがあるんですね。僕なんか大会系で、過ごしてたんですけれども、やっぱ師匠には、受けた恩を返さなきゃいけない。で、その恩が、最大の恩が何かっていうと、師匠を超えることであるということで、まあ、師匠よりも すごくなるっていうか、その、何の軸で取るかですけれども、何かの形で師匠を超えるということですね。まあ、師匠のレールの上で師匠を超えてもいいですし、別のところに才能を伸ばして、お前、こういうこともできるのかすごいなと言ってもらったらいいと思うしっていう感じで、まあ、僕の中では、この愛は青より出て愛より青しという言葉がすごく好きで、師匠からもらったものは、それを 100% 活かして、いろんなところにこう広げていきたいなというふうに思ってます。例えば、僕の A4 1枚っていうのは、トヨタの、本を出されているアサースクールさんからいただいたものですけれども、まあ、それを自分用に拡張して、アクトメソッドっていうものを作ったわけですし、先生の教えを全部 100% 活かしてるかっていうと、別にそういうことでもない。紙1枚の書き方って、たくさん、例えば、基本構成9個教えてもらうんですけれども、僕、その中で使ってるの1つだけなんですね。で、基本的にはもうそれだけを、とにかく自分用にカスタマイズしていくっていう方法を僕は取りましたと。まあ、だからその意味で、先生護衛はしてないんですが、また先生から見た形で面白い方向に進んでいるんじゃないかな、というふうには思います。ということで、なんかそういうところになってればいいのかな。愛は青より出でて、愛より青し、という、ことわざをですね、まあ、が身に叩き込まれて僕は考えておりますというところで、で、まあ思ったところの二つ目としては、あとはその恩返し、還元をしていくっていう発想がいいのかなというふうに思ってますと。自分がこう教えてもらったものって、それをこう還元していく、その教えてもらったことに報いると。やっぱり教わるってことって結構もうなんていうか、崇高なことだなって僕の中では考えているので、それをしていただいたので、その分返すというようなところですね。まあ、なんかいろんな教わる流派によってこれを外に広めていいのだの、ダメだのあるんで、そこら辺のなんか許可とかは取ったり取らなかったり、ちゃんとしたらいいと思うんですけれども、基本的には、例えば、まあ、このアクトメソッドであったり、自分に優しい行動術っていうのは、ぜひぜひ、周りの方に広めていってほしいなと。隣の方が自分を責めてしまってる、自分ダメだって責めているようだったら、こういう考え方があってねってことは、ぜひぜひどんどん伝えていってほしいなと思うんですけれども、そうやって伝えて広がっていくと、どんどん広がりが起きるじゃないですか。はい。丁寧に、こうちゃんとしたものが広がっていく、いい情報が広がっていくんだったら、それは世の中がワンダーに向かっていくってことで、僕はすごくいいことなのかなと思います。まあなんかその、 還元、自分の中でこう思考をとどめずに還元していく、循環させていく、広げていくっていうイメージを持つと、なんかこの師匠越えをしちゃいけないっていう気持ちはまた別の方向でなくなってくるのかななんて思います。はい。で、あとですね、まあ、最後、例えば人から教わったものをじゃあ他の人に伝えようってなった時に、僕はすごく意識してることは何かというと、自分の確信があるかどうかですね。よく例えばちゃんと許可も取ってます、でその人の還元のためになってる、これを広めることが還元になってると思いますって言ってる方の中にも、例えば何々先生が言うにはこういうことなんですとか、何々理論に言うとこうなんですっていうふうに、その自分の責任として、自分の確信として語らずに、その人が言うにはこうだからあなたこうした方がいいですよ、この理論で言うとこうだからあなたこうした方がいいですよっていうような言い口になる時があるんですね。で、これだと、これは責任を逃れているような感覚かなと思うので、僕はそういうことはあんまりしないというか、自分の中でもこれは確かにそうだな、確かめて、うん、これはそうだ、そう思うとなった時に、その言葉を伝える。っていうような風にしてます。はい。で、そうすると、なんかイメージ、自分に優しい行動術と、なんか、自分に厳しくないみたいなことかもしれませんが、自分に優しい行動術っていうのは、本当にこう、自分と向き合うっていうことが大事で、例えば何かを伝えるっていう時も、それは本当に自分でいいと思ってんのっていうことと、ちゃんと向き合う。向き合ってあげるっていうことをしてあげるんですね。これをなしで、自分はちょっとまだ不確かなんだけど、伝えるとか、で、不確かならば、不確かなのに、相手に伝える。これ、ちゃんと言っちゃって大丈夫かな、どうしようかなって、これ、結局自分が、どんどん、心がなんていうか、不安で心配になっていきますよね。だからそうなってしまうと、やっぱり良くないので、それだったら、やっぱ自分が確信持てるまで、自分に、ちゃんと理解できたかどうか、分かったかなっていうことを、自分の中でこう、反芻すると。いうことですね。それができると、あ、確かにこうだと自分の中にも腑に落ちるし、つまり心、体っていうレベルに、知識が落ちてきますし、そうなると自分嬉しいですし、そうなった時にやっぱ伝えてこそどんどん広がりが出てくるっていう、よりこういい方向にも向かってきます。で、もし自分が不確かなのであれば、不確かだということを伝えたらいいと思うんですよね。嘘を言わない。これちょっと分かってなくてまだ確認中なんだけど、こういうことがあって、こういう話があるよっていうふうにこう伝えてあげるみたいな。なんかそんな感じですね。はい。なので、まあ、今回、人に教わったものを伝えるときに、どういう心持ちでいるかっていうことを、ちょっとこれは僕の考えを、まずはお伝えしましたというところですね。で、元の相談は、この、師匠越えをしちゃいけないっていうような概念、これがあるんだけど、どうしようっていうところなので、次のところでは、その概念を取る方法っていう話をまたしたいなと思うんですけれども、今回は、ひとまず人からこう教わるとき、まず最後まとめますと、人から教わったものをこう伝えるときっていうときは、一つ目、愛は青より入れて、愛より青しというところで、もう師匠を超えたらば、超えるのが一番の恩返しなのだから、そこはもう自信持ってっていうか、超えるつもりでいきましょうという、ところですね。超えちゃいけないってことはありませんというか。超えちゃいけないっていう師匠がいたら、その師匠の概念をぶっ壊すことも弟子の、役割かなと、もう思ってるので、僕の解釈ですけれども。いや、師匠もっとこんなのできますよっていうぐらいをこう見せるつもりでいくといいのかなと思ってますと。で、二つ目は還元する、循環させる、広げていくっていう方向へ行けばいいかなと。いうところで、三つ目は自分の確信をしっかり乗せてお伝えすればいいのではないでしょうかというところですね。で、今回いただいた質問にそのままというよりかは、まあ、その内容を見て思ったことをちょっとお伝えしたっていうだけなので、直接的な解決になるかはわかりません。で、次のところで、まあ、もうちょっと一般的に広げて概念の取り方っていう話をしたいなと思います。それでは今日も聞いていただきましてありがとうございました。